おはようございます。主イエスは弟子たちがあなたはメシア、生ける神の子ですと信仰告白できるようになりましたら、ご自分が必ずエルサレムに行って長老最初を律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに繰り返し打ち明けられました。そして、主よ、とんでもないことです。そんなことあってはなりません。というペテロをサタンよ、引き下がれと厳しく叱っておられます。主イエスはご自分が30歳まで村大工として働いてきたこのナザレを含むユダヤの北部、北の方ですね、ガリラ湖周辺の地域で主に宣教活動をされました。主の先触れ役を果たしたバプテスマのヨハネはヘロデの罪を厳しく咎めたために牢屋に入れられていましたが、主イエスの働きが自分の期待とはいささか異なるので、弟子を派遣して質問しています。来たるべき方はあなたでしょうか？主はお答えになりました。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩け、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。ガリアの人々は主の数々の奇跡を目の当たりにして、偉大な預言者として主を歓迎するようになってきました。ことに大勢の人々をわずかなパンで満腹させる奇跡を体験して、自分たちの王にしようという動きすら出始めました。その時主はさっと山に一人で退かれています。ですから主はエルサレムの都に行くことを努めて避けておられました。しかしいよいよキリストとしてエルサレムに登る時が来たのです。宣教師の祭りにあたり、主はガリラヤからエルサレムに登っていかれました。主の数々の奇跡の言葉を見聞きしたガリラヤの人々は、このお方がいよいよ都に登っていかれる、救いなしなる王となってくださるんじゃないかと期待を込めて、主イエスの後に群れをなして従いました。この群衆、群衆っていう言葉が出てる人たちのことですね、しかし主イエスはエルサレムに近づくと弟子たちに命じてロバを借りてこさせて、小さなロバに乗って都に入られたんですね。聖書や大砲がなかった時代には、この軍馬、馬ですね、軍馬が一番強力な国の武力でした。イスラエルの歴史の中で一番この栄華を誇ったのはソロモン王の時代ですけれども、このその時ソロモンはこの戦車をこの1400台 馬に引かせる戦車ですね。だから騎兵が1万2000人持っていたというふうに、この聖書には記されています。列王記のケース上です。ですから、この国王が都に入場するときには立派な軍馬にまたがるか、六頭引きの馬車を仕立てて大勢の家来を引き連れて、その民衆の歓呼に応えるのが常でした。ところが、主イエスは都の列を見にわざわざこの小さなロバに乗って入場されたんですね。どうしてですか。馬は大人の背を越す大きな体をしています。脚力は強いし、簡単に人間の思う通りには動きません。やはり戦場を駆けまくって敵を蹴散らかしていく役目が一番でしょう。私がこの小学生1年頃の夏休み、北海道旭川の北で農業を営んでいる父の実家に遊びに行った時です。農作業や馬車引き用に馬を何頭も飼っていました。毎日見てたら、その馬の背にまたがって歩いてみたくなったもんですから、おじに頼んで私よりも2倍以上も背の高い馬の背に乗せてもらいました。手綱を取って合図をすると歩き始めました。でもしばらく経つと歩くだけではつまんなくなったんで、この走らせようと思いまして、手綱をこの引っ張ってどうどうって声をかけて首を叩いたら、いきなり走り出したんですね。鞍をつけない裸馬で、両足で馬の胴体を挟みつけて踏ん張ろうとしたんですけど、大きな背中の上で体がバウンドして立ちどころにずり落ちそうになりました。私は青くなって首にしがみついて悲鳴を上げました。おじが飛んできて馬を止めてくれたので、もう落馬寸前に助かりました。あれもいい、分かった、落ちて怪我してたんですよね。あの恐怖、今でも忘れません。馬は大きくて人間の力では押しとどめることができない力を持っています。暴れ馬は幾人もの人間をこの蹴散らかしてしまいます。ところがロバ、これは人の背よりも低い小さな生き物ですね。おとなしい、粗食で長生きするんですね。柔和ですから気安く荷物や人の荷物を、人を運んで、この庶民の日常生活の助けにこの働いてくれます。主はご自分を威風堂々とした軍馬にまたがる王ではなくて、庶民と共に生きて庶民の生活を助ける救い主として、ご自分をロバに乗ることで表そうとされたんだと思います。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる、柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子コロバに乗って。これはこの新約聖書のすぐ前のゼカリアの予言、この成就ですね。ガリアが担いできた人たちは自分の服を道に敷いて、このエルサレムに入場するイエス様を歓迎しました。しかしここでですね、 皆さんよく読んでるとね、戸惑うことがあるんですよ。このマタイの福音は、福音書は、この主イエスが転ばのがそばにいるこのロバを連れてきなさい。転ばがこのそばにいるロバを連れてくださいと、母ロバを連れてこいってことですよね。そういうふうに命じておらん。で、連れてこられた母ロバと子ロバ、どっちにお乗りになったのか。この、ザカリアの予言では、仁王ロバの子、子ロバに乗ってからしますと、母ロバと子ロバだったら、子ロバじゃないかなって思います。でも、この七節の言葉ですね。ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、お乗りになったっていう。その上にっていう、上にがね、複数形なんですよ。多数形ならば、どっちかの馬ですよね。複数形なの。なんじゃこれは。で、私は考えたんですけどね。弟子たちはね、イエス様どっちを選ぶのかわかんないから、両方に、この、座布団代わりに自分たちの衣を、乗せたんじゃないかな。で、イエス様は、そのどっちかを選んだんですけど、そのどっちを選んだかって書いてないんですよね。チーラバ牧師、チーロバ牧師、という名で、有名な、榎本康郎先生、アシュラムの創設者ですよね。北海道にも何遍も来てくださいました。この榎本先生は、この主を乗せた母ロバの後ろからついていく子ロバの絵を見て、これだというふうに、これが自然だなと思ったって書いてますね。そしてその母ロバがバイエス様を乗せていく、その後で飛ぶ飛ぶとその後をついていく子ロバを自分にこの見立てていたんですね。根本先生書いてるんですけどね。そしてこう書いてるんです。母ロバは召し出された時に我が子のことが心配だったと思う。でも、コロバは母の後に従っていった。これなら一安心。私たちもいろいろな問題を携えてイエスに従っていく。しかし時にはその子、コロバを捨ててイエスの後に従っていかねばならない時が来るかもしれない。でも、主の御旨に従って生きていくならば、主は我が子をも導いて主の道を歩ませてくださるのだ。こんなふうに書いてらっしゃいますね。ところがですね、福音書4つのうちの一番古い福音書はマルコでしょ。マルコを見ながらまたルカできたんですよね。このマルコ福音書の方のね、ここの記事読んでください。ここではね、イエス様はね、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながってあるのを見つかるから、それをほどいて連れてきなさいって命じておられるんです。でルカ福音書はそれに従っています。マルコの10章、ルカの19章後でご覧ください。でここでマルコ・ルカが強調しているのは、このまだ誰も乗ったことのない転ばですね。母ロバじゃない。 そうするとですね、転ばといっても母親の前にこのうろうろしているこの幼い転ばじゃなくて、もうこの一人前に成長してきて、だからもう民家の戸口にちゃんとつながれている、もうすぐこの荷を運んだり人を乗せたりする仕事を始めるこのロバというふうに言えると思うんですね。まだこの誰も乗ったことがないロバです。でも十分成長して、いよいよこれから仕事に就くっていう時、そういうロバを選んでこいとイエス様はおっしゃったんだ。このそのロバにとってはですね、イエス様をエルサレムまでお乗せしたっていうのが彼の生涯の初仕事なんですよ。この光栄に欲す、これはね、本人にとってはなんて嬉しい恵みでしょうか。こう考えると、この若い者に記念すべき生涯の第一歩をお与えになる祝福、このイエス様はそこまで考えて、この優しく一人一人をこの励ましてくださるお方なんだ、私は深い感動を覚えました。自分のことになりますけども、私は陸軍幼年学校士官学校に進んで軍人になって天皇に一心を捧げようと願っていましたが、この幼年学校受験の手前で敗戦になりました。で次に野球に明け暮れして、もうプロの選手になろうかと思いましたが、結核を悪化させて大喀血をしてしまって、その道も挫折してしまいました。幸い病気になる前から教会に行ってましたので、療養生活の中で信仰が養われて、この牧師になる道を示されまして、病気が回復しますと進学校に進み牧師にならせていただきました。30歳で進学校を卒業して、今日山下先生が行ってる方針行ってる目白学園教会の、そこで育ったんですけど、副牧師としてのこの牧師としての第一歩を歩み始めたんですね。私にとってはあの時っていうのはまさにこの働き始めるこの転ばと同じでした。以来54年主の御用に用いられて、その光栄と喜びを持ち続けて今日に至りました。本当に感謝するにはおれません。イエス様を乗せたこの初めての初仕事をしたロバ もう生涯あのイエス様を乗せたんだ、それから俺の人生が始まった、そんなふうにこのいつも喜んで張り切って働いたんじゃないでしょうかね。最後に群馬ではなくてこの転ばを選ばれた主イエスの意図、柔和な救い主としてのエルサレム入場についてよくよく考えてみたいと思います。この柔和さを表しているって言うんですけどね、この柔和さ、これは皆さん1月の15日私説教したんですよ、こう柔和さについてね、この柔和な人々は幸いである、 という三条の水訓のところです。あの時に申し上げたんですけども、この柔和さっていうのは踏みつけられても反撃して相手を打ちのめそうとしないでじっと我慢をしている優しさを表す言葉なんですね。そこで塚本先生の訳している聖書では、ああ幸いだ、踏みつけられてもじっと我慢している人たち、約束の御国を相続するのはその人たちだからというふうにこの記しています。ではどうしてイエス様はエルサレムの入城にあたってこのような柔和さを強調されたんでしょうか。どんなに踏みつけられ叩きのもされてもしっと耐えながらこの相手を許していく優しさですね。どうしてそれがこのイエス様を強調されとするとしたんでしょうか。今日のこの説教の冒頭でも申し上げました、この弟子たちがあなたこそ生ける神の子キリストですと信仰を告白するようになると、ご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、そして3日目に復活することになっているというご自分の死受難の予告を繰り返しこの弟子たちに教え始められました、ペトロがとんでもないこと、そんなことありえないじゃないですかって言ったら、サタンよ来たがれって厳しくお叱りになるほど、ここのところイエス様ははっきりし弟子たち訓練なさったんですね。ガリラヤからついてきた群衆たちはイエス様の前を行く者も後ろから従う者も叫びました。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。このホサナっていうのはいつまでも栄えがありますようにという叫びです。日本人にとっては万歳万歳と叫び続けることでしょう。待望の王メシアが来てくださる、いよいよエルサレムに入城して王の位についてくださるという期待、ゼカリアの予言の全般はまさにそうですね。どうかしよ私たちに救いを、どうかしよ私たちに栄えを。このザカリアの予言の成就を目の前に期待して道に自分の服を敷いて主イエスのエルサレム入城を喜んだんですね。しかしね、ゼカリアの予言はその後が続くんですよ。そこが大事なんです。高ぶることなくロバに乗ってくる王とは、エフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの意味は立たれ、諸国のために平和が告げられる。この方の支配は海から海へ、大きな川から地の果てまで及ぶ。こういう王なんですよね。そのような平和をロバに乗ってくる王がどのようにして実現していくのでしょうか。ここが大事ですよね。軍馬と大きな家来たちを軍勢を連れてエルサレムに乗り込んでいくんじゃなくて、 ロバの子に乗って静かに入場されながら、どうしてこのような平和を打ち立てて行かれるんですか。主イエスは十字架の死受難によってザカリアの預言が成就される、これをはっきり自覚して弟子たちの信仰を育てつつこの時を迎えられたんです。エルサレムに入られるとたちまちイエスを危険人物とするファリサイ派、律法学者、祭司たち、ユダヤ教の指導者たちとの対決が明らかになります。そして彼らの憎悪のこもった迫害を受けて、その強い意志でもう一週間と経たないうちにローマ法総督によって十字架に貼り付けにされてしまいました。しかし主イエスはそのひどい仕打ちを我が身に引き受け、彼らへの許しを祈りつつ死んでいかれました。まさに踏みつけられても反撃して相手を打ちのめせようとせず、じっと我慢してそれを引き受けていく柔和さそのもののお姿でした。主が受けられた受難の苦しみ、その恐ろしさ、ペトロはじめ弟子たちもみんな身を隠してしまうほどのものでした。しかし神は3日目に主を墓から復活させることによって弟子たちの信仰を取り戻させ、聖霊をお下しになることによって弟子たちにこの十字架の福音を全世界に宣教するものとして再出発させたんですね。エフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ、戦いの夢は絶たれ、諸国のために平和がつけられる、この方の支配は海から海へ、大きな川から地の果てにまで及ぶ、このゼカリアの予言は今日ペトロたちから私たちに引き継がれている任務であります。わざわざロバの子を選んでそれに乗りエルサレムに入場していかれた柔和な救い主、ユダヤ教の指導者たちから多くの苦しみを受け群衆の嘲笑を浴びせられながらも十字架に貼り付けられて苦しみをじっと耐え忍び、彼らのその罪の許しを願いつつその罪の裁きを我が身に引き受けて死んでいかれた柔和の救い主イエス・キリストこそ全世界に平和をもたらす救い主です。この柔和な王を救い主として信じて述べ伝え、平和な世界の到来に私たちの生涯を捧げてまいりたいものです。お祈りいたします。主なる神様、今日もロバに乗って十字架の待ち受けているエルサレムに入場していかれた柔和な救い主イエス様のお姿を心に刻みつける機会をお与えくださって感謝いたします。救い主イエス様、あなたの柔和さをどうかこの私にもお与えください。 誇ることなく、へりくだって飛ぶの足を洗うものにしてください。銃を捨てさせてください。平和をもたらしてください。救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。